続いて2の話題としまして、今週の市場ですね、マーケットがどんな動きをしていきそうなのかというところを見ていきたいと思いますが、一つ大きいポイントとしてはですね、やはりアメリカの株式市場、こちら先週から非常に力強く、先々週からですね、非常に力強く上昇を続けており、アメリカダウ工業株30種平均、5月10日までに8日続伸し、3月末につけた最高値$39,807に迫り、初の4万ドルも再び視野に入っているという状況になっております。まあ、こういった状況の中、今週、果たして4万ドルをいくのかどうかというところですが、ポイントとなるのはやはり、先ほどね、先週の、ごめんなさい、今週の予定でも申し上げました通り、アメリカの消費者物価指数 CPI の発表が控えております。こちらアメリカの CPI、思ったよりもですね、落ち着いているというような状況になれば、アメリカの利下げ、これが見えてくるということになりますので、アメリカが利下げするということになれば、みんなね、借り入れを増やして株を買おうという動きになり、株価が上がっていくというようなね、こういった動きが見えるんじゃないかということでございます。現在アメリカの長期金利の低下、しているのはですね、利下げが近々行われるだろう、むしろ利上げをするんじゃないかっていうような不安感、これが遠のいたということで、1ヶ月ぶりの長期金利の低下ということに今なっている状況ですので、このあたりがさらに CPI の動き次第によってはですね、インフレっていうのはアメリカにとって結構インフレ退治っていうのはもう見えてきたな、そうするといよいよ利下げというタイミングになってくるな、実際に利下げがされれば株価大きく上がっていくから、その前から株を仕込んでいこうみたいな、こういう動きがね、今週出てくるのか出てこないのかというところでございますが、ただ CPI 3月の統計まで3ヶ月連続で市場予想を上回るということになり、マーケットの波乱要因となってきましたので、実際に数字が蓋を開けてみないとですね、CPI がどういう状況なのかというところ、蓋を開けてみないとわからんということになりますので、引き続き注視が必要ということになります。で、一方、アメリカ株はね、今先ほど申し上げました通り、8日続伸している状況の中、日経平均はまだちょっと振るわないという状況になっております。先ほど今週の予定でも申し上げました通り、いよいよ企業決算の佳境ということになりますが、それでも保守的なガイダンス、業績見通しっていうものをね、みんな、いや、先々ちょっと不安ですよと、今足元のね、業績はいいんだけど、ちょっと向こう1年間踊り場ですかねみたいなね、トヨタなんかもそういう数字だったり、任天堂とかも、ね、そういう数字だったりとかしますんで、なかなか日経平均株価が上値重たいという状況になっておりますが、まず今日13日大きいところではソフトバンク、14日ソニー、楽天、15日にメガバンクという、こういった決算の開示と、そして2025年3月期の見通しが出てくる中で、日経平均どういうふうな状況になっていくのかというところかなと思います。アメリカの長期金利についてはですね、先ほど申し上げました通り、物価、CPI の結果以下によってというところになるかなと思います。それによってね、アメリカの金利の動き動向が落ち着いていく、下がっていくっていうことが見通せていければ、為替についてはですね、少し円高になっていくんじゃないかなと思うんですが、とはいえ、急激に、その辺ももう売り込みが進んできているという状況にもなってますんで、なかなか急激に円高ということにはならないのかなと。じゃあ、円安の方にもね、ぶわっと進むのかどうなのかというところですが、やはり4月29日、5月2日の円相場急騰という、政府日銀による為替介入とね、見られる動き、5兆円規模のね、為替介入と見られる動きがあるので、なかなか急激な円安ということも一方的に進んでいくっていうのもないんだろうなということで、為替については一通り一旦ちょっと落ち着く状況なのかなと。152円付近とか、152円か155円の間っていう感じなんじゃないのというところで見られております。そして、原油、商品先物、商品市場ですね。こちらについては、先週、イスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘休止などの交渉で中東情勢への過度な懸念というのは一旦後退したものの、今再びきな臭い状態、ラファ、地上侵攻というところ、これに対してアメリカが今必死に抑えているという状態で、アメリカなんかはね、武器、弾薬のね、供給、これ停止するぞっていうふうに言ったら、イスラエルは自分一人で戦うもんって言ったりする。 まあ、そういった状況の中、今アメリカが再び、機密情報をね、共有してあげるよ、ハマスの情報とか流してあげるから、ラファの地上侵攻っていうのはね、限定的にしてあんまりやらないようにしてくれっていうような、まあ、こういった動きになっておりますが、果たして原油相場ね、どうなっていくのかというところですが、こちら、まあ、そういった中東情勢のみならず、需給関係においてもですね、原油相場押し上がるんじゃないかという見方もあります。中国の4月の、PMI、製造業購買担当者景気指数、こちらが高不況の節目の50を2ヶ月連続で上回っており、これからね、中国の生産、まあ、また伸びてくるんじゃないか、戻ってくるんじゃないかと。そういうふうに見ていくと、原油がね、足りないと。原油が足りない、需要が旺盛になって供給が足りないということで、原油価格上がっていくんじゃないのというところ。まあ、このあたりについてもですね、見ていく必要があるということになり、マーケットについてはですね、株式については、まあ、アメリカの株式市場が、まあ、4万ドルを乗っかるのかどうか。まあ、日本については、まあ、今後の先、見通しがどうなっていくのかっていうことで、まあ、まだまだ上値が重たい状態というのは続くんじゃないかなと。僕自身はまあこれでゴールデンウィークも明けたので、7月お盆休みぐらいまではですね、なかなか上値の重たい、上がりきらない状態っていうのが続くんじゃないかなというふうに思っております。まあ、その間に、アメリカの金利の動向、そして、日本の利上げ、まあ、日本は利上げというよりかはですね、どちらかというと、まあ、長期金利をね、上げていく方向で、国債の買い増しっていうものを、国債の債券の自分たちでね、日銀が買うっていうところが、まあ、ちょっと落ち着いていって、長期金利を上げていくっていう風な方向になるかなというふうに思ってますが、まあ、年末にかけて、まあ、為替も安定していき、まあ、もう少し円高の方に触れてですね、まあ日本の景気経済がそこまで弱くない、まあ1月から3月の GDPがどうなるか分かんないですけど、4月6月の GDP の結果とかそういったものを踏まえて、年末にかけてやっぱり上がっていくっていう見通しなんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、マーケットについてはですね、まあやはり中東情勢とかウクライナ情勢次第という側面はありますが、僕はまあちょっと緩やかに上がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、今日はですね、新聞休刊日でもありますが、皆さん月曜日、今週ついにね、ゴールデンウィーク、先週は月曜日がお休みだったので、平日が4日間ということでしたが、今日からですね、5日間、平日が5日もあるよということで、なかなか大変な1週間になるかもしれませんけれど、頑張っていきましょう。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。